本日は詩編19編と第一コリント12章の御言葉を与えられました。まず詩編の御言葉は天地創造の神の御業を褒めたたえながら、この世界が見事な秩序をもって作られ、また人間の社会も主の律法というものに守られ支えられていることが歌い上げられております。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示すと歌い出す詩編19編ですが、これは古代の世界観が反映しているものであります。中世のコペルニクスやガリレオ・ガリレイによる地動説が言われるまで、いわゆる定説であった天動説の世界であります。余談でありますが、コペルニクスという人は、コペルニクス的展開などといって大逆転するときの代名詞に使われますが、コペルニクスというこの人は、ちょうど宗教改革者のルター、マルチン・ルターとほぼ同時代の人で、彼はいわゆる天動説ではなく地動説に気づいていたのでありますが、そのことを死ぬまで封印していたと言われます。ルターに少し遅れるところ、宗教改革者のもう一人、ジャン・カルヴァンが亡くなった1564年にちょうどガリレオ・ガリレイはイタリアのピサで生まれているのです。ケプラーの法則で有名なケプラーとやはり同時代人、ほぼ同じ時を生きている人です。確か高校時代に学んだケプラーの法則、距離の二乗に反比例する力によって惑星が太陽に惹かれているという、あのケプラーの法則、やがてそれはアイザック・ニュートンによる万有引力の法則へとつながっていく大きな発見でありました。20世紀からちょうどミレニアムとして大騒ぎしたのが、もう10年も前になりますけれども、21世紀にこう、渡って生きている私たちでありますが、例えば20世紀ですと核兵器の開発でもう世界そのものが滅びるんじゃないかという危機に直面し、あるいは20世紀末から飛躍的なインターネットの世界が広がり、ほんの2、30年前には考えられなかった情報を自宅のお茶の間のパソコンで全部仕入れることができるような大変化が起こっています。他にも遺伝子に関わる技術にしてもそうですけれども、この20世紀から21世紀の私たちが生きるこの世界は、いわば世界観が大きく変わってきている。あのインターネットが使われる前は、ヨーロッパのドイツやイギリスや、あるいはアフリカや、遠い遠い世界でした。しかし、今やリアルタイムで、まさに今、例えば紛争が起こっている地域だと、今まさに火がつけられたとか、こういうことがあったということが本当にまさに瞬時にして届けられてきて、地球の遠い遠い裏側の事柄が自分の世界にこう深く入り込んできているわけです。大げさに聞こえるかもしれませんが、それは私たちにとっての 世界観が変わってきてるんです。世界というものが変わるのです。いや、変わっている。たとえヨーロッパやアフリカや南米やよその国々に行ったことがなくても、飛行機で12時間あるいは20何時間もかけて飛んで行かなくても、知ることができる世界がそこにあるわけです。世界観が変わったなどと大げさには言われることはないかもしれませんが、私は明らかに大きく世界というものを見る見方がガーッとこう変化してきていると思うのです。話を戻しますが、中世のガリレオ・ガリレイにしてもコペルニクスにしても、あるいはケプラーにしてもそうですけれども、そしてその時代に起こったあの宗教改革のルターやカルヴァンにしてもそうですが、あの14、15、16世紀のあたりというのも、中世の時代からガーッと大きく世界観がこう動き出して変わる時代だとも言えます。古代オリエント世界から脈々と受け継がれてきたこの世界観が、いわばひっくり返されるわけです。聖書の一番最初の天地創造の物語がありますが、いわばそこにルーツがあると言ってよいでしょう。世界は、古代オリエント世界の中で、この世の中というものは、最初は混沌の大水で埋め尽くされていたところに、神が光あれというその一言で、光があり、秩序がそこにもたらされていった。お椀をひっくり返したような空間が、水と水がこう分けられて、お椀がひっくり返されたような空間がそこに出来上がり、天というのはそのお椀のへりのようなものであります。縁のようなものです。中に大空ができるわけです。そして上の水と下の水に分けられていく中で、この下の水はまだ混沌の力を秘めているわけです。神は乾いた地が現れよと言って、水に無秩序と無価値の中へ、そういう混沌へと飲み込もうとする水が、これ以上入ってきてはいけないという境を設け、乾いた地がそこに現れた。そしてその後、植物や動物、そして私たち人間がその世界に作られていくわけです。その中で天は、太陽が東の縁からあのいわばお椀のへりを駆け上るようにして上り、西の果てへと駆け下っていく。大空を見上げれば、そこには天の窓が開いて、上の水が落ちて、そこに雨がもたらされて大地を潤す。空の鳥が舞い、この自然界、世界そのものが、神が作られた秩序の中に規則正しく運行されているのがわかるわけです。ガリレオ・ガリレイらによって天体が動くのではなく、実は自分たち、地球が、大地が巡っているんだ。世界がガラリと180度転換していくような中で、私たちはその新しい世界観の中に地球とか宇宙とかいうものをイメージしているわけですが、古い世界観の中でこの旧約の詩人は何を見出しているかといえば、そこに神様の創造というものが見事な、そして美しい秩序をもってが与えられたということ、それが自然の営みがその秩序の中に守られ支えられているのだということを見出すわけです。そしてそれだけではなく、人間の世界も 主の律法というものによって秩序正しく維持されていることが歌い上げられているのです。主の律法こそ人の世、人の社会に喜びと光を与えるものであって、金にも勝り純金にも勝って望ましく、蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘いと言われています。つまりこれに勝る宝はないと歌い上げるのです。主の律法は一人一人の人間の魂を生き返らせ、知恵を与えます。もちろんそれは人間の社会全体を健やかに秩序正しく保つものでもあるわけです。ただし人間の持っている愚かさや罪深さがあの混沌の大水を引き寄せ、そして個人的な人生においても、また社会そのものにおいても混沌の大水の中に飲み込まれてしまいそうになるわけです。主の律法はその危機から人を救い出し、社会を回復させる力があると歌うわけです。無自覚な罪から清め、おごりから引き離し、その罪に支配されないように思い背きの罪から清めてくださいと祈っています。それは主の律法にはそのような回復の道とそこを歩ませる力があるからであると言えるでしょう。そのような律法は何者にも代えがたい。現代に生きる私たちにとっては律法と言われてもなかなかピンときませんが、その代表と言えるのが十戒であります。出エジプト記の20章にありますが、律法の根幹にあるものと言えるでしょう。その他にいろいろな食べ物に関する規定や神への捧げ物に関する礼拝の規定などがありますが、もう一つ興味深いのは祭司についての規定です。祭司あるいはその民であるレビ人と言われる人々は他の部族とは違って、もっぱら神の聖所や神殿で礼拝のために使えるものとして定められ、特別な領地を与えられることはありませんでした。それぞれの役目、役割というものが明確に定められていました。ここでやや飛躍しますが、今日の新約聖書の御言葉では、教会という群れが私たちのこの体に例えられ、皆さん一人一人メンバーはその部分部分であると教えられています。この新約聖書の示しているところは、旧約の律法と深くつながっているのです。それは、信仰共同体の中に、それぞれ異なった役割や働きがあって、その持ち場持ち場が秩序正しく定められており、それぞれの役目が与えられているということです。そこに身分や貴賤の差はありません。皆神の御前に平等です。その上で、それぞれ異なった賜物、タラントを与えられていて、つまりそれはそれぞれにふさわしい持ち場が備えられているということになるのです。ただそれは人間的な予測に反することが往々にしてあるので、勝手にこちらが決めつけることは要注意であります。さて、信仰共同体としての旧約聖書のイスラエルの民にしてもそうですし、新約聖書の教会という共同体にしても同じなのですが、神から与えられた秩序や役割や役目などが法という形で定められ与えられています。律法という言葉に含まれる 法というものはしばしば私たちを何か縛るもの、制限をいつも加えるものであるかのように思える時もありますが、それはそこに法をめぐって人間が恣意的に自分勝手な思いがそこに働くときに往々にして起こるものであると思うのです。法というものの本来の意味は違います。共同体とか群れそのものを維持し守る要だと言ってよいでしょう。この法と共同体との関係は誠に複雑でありかつ微妙で、丁寧に見ていかなければなりません。法を杓子定規に振りかざしてしまえば、それはそれで大切な共同体を痛めつけ壊してしまいます。また正反対に、法を無視して無節操に何でもありということにすれば、やはり共同体は崩壊していってしまいます。良い意味での有機的な法の運用というバランス感覚が求められるわけです。それは今日の新約聖書の御言葉で、共同体が体に例えられていることにおいて見事に表されていると思うのです。有機的な法の運用などといっても、それは血の通ったものであり、血液によって栄養や酸素が末端の細胞にまで届けられて活力を得、あるいは神経が通っていて痛みや喜びが伝わり、リンパ液が通っていて悪しき要素はきちっと排除していく。現代の常識的な体についての知識に適応しながらも、その秩序というものがどう体全体を健康に維持していくのかというふうにイメージすることができるわけであります。法という無機質で冷たいと思われるものが、実は体という共同体のイメージで捉えるならば、決して無機質であるどころか、かえって有機的な血のぬくもりを持つものであることがわかります。しかしながら、そうは言っても共同体や組織体に混乱や分裂が時に起こるわけです。世の中のありとあらゆる共同体、私たちの小さな家族もそうですし、ファミリーとしての親族もそうですし、勤めている会社もそうですし、学校もそうですし、サークルや NPO などの法人、趣味の会などにおいてもそうです。どこもかしこもそこに分裂があり、争いが起こってしまう。そして残念ながら教会もその例外ではありえない。その分裂や崩壊は、それぞれの部分部分が自分の持ち場のことを棚に上げ、他の持ち場に対して越権行為としての介入を行い、その存在を否定してしまうような時に起こってきているものであると言えるでしょう。この体に例えられる共同体そのものが傷を負い、痛み、そして崩壊していってしまいます。例えばですが、私たちはいろんな病気を負うことがありますけれども、胃潰瘍という病気があります。患った方もおありかもしれません。胃潰瘍になるにはいろいろな原因があると言われますけれども、実際になってみれば、まだ初期のうちは何かを口に入れて、お腹に何か入れて食べているうちは痛みがほとんど感じられなくて、やがて空腹になってくると突然差し込むような痛みが猛烈に襲ってきます。それは自分の 胃液で自分の胃自身を溶かしてしまっているからであります。医学的な専門的なことまで申し上げることは到底できませんけれども、胃の防護壁が機能しなくなり、本来ならば口から入った食べ物を溶かす、消化するための胃液であって、そして消化されたものがさらに次の消化器官へと進むはずのところ、それが自分自身を溶かしていってしまう。原因がいろいろあることを承知しながらも、自分で自分を痛めつけてしまっているという症状に、止めようのない自己崩壊の姿を見るような気さえしてくるものであります。体本来そのものが、本体そのものがダメになってしまっては元も子もないのであります。意見の違いやセンスの違い、追ってるものや価値観の違いなどがありながらも、それでも一つの体に属しているという一番基本に立って、互いに認め合い、良い関係で一緒に生きていきたいと願うのです。しかし、現実にはこれは理想論でしかないと思えてくることが多々あり、深い失望に陥り、一つの体となって頑張っていこうという気力も失われてしまうことがある。本当に悲しいほどに、互いに認め合うことが難しいということを嫌というほど私たちは知らされてきている。がしかし、私たちはそれでもなお希望を失わず、気を取り直してやり直そうとするわけです。どうして希望を失わずに認め合おうと、心をもう一度開き直そうとするのだろうか。それは、ひとえに、体の一部とされたということにおいて、皆同じものをいただいているからに他ならないからではないでしょうか。意見が違ったっていい、センスが違ったっていい、あるいは価値観さえも違ったっていいかもしれない。でも、このキリストの体の一部にされるということにおいて、一つにつなぎ合わされたということにおいては同じだ。使徒パウロは言います。一つの霊によって、私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるため、バプテスマ、洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。一つの霊とは一体何でしょうか。飲ませてもらったと言われているところから、これは洗礼と 大事なもう一つ対をなす聖餐、パンとブドウ酒等をいただく聖餐によって与えられるものだと見られます。つまり洗礼を受け、聖餐の食卓に連なり、パンとブドウ酒等をいただくときに、そこで一体何をいただくのかといえば、キリストの尽きることのない罪の許しであり、復活の命の養いであり、キリストの愛を新しくいただくことであります。許しと命と愛と、これは別々のものではありません。御霊の働きによって、洗礼と聖餐によって、キリストにつながり、霊的な交わりをいただくのです。それは、一人のキリストのに生かされている人間、キリスト者、信仰者として原点に立ち返らされる恵みなのです。イエス・キリストは、私はブドウの木、あなた方はその枝であると言われました。ブドウの木の幹であるキリストに、振り返ってみれば、野生の茨の枝のようなこの自分が接ぎ木され、その枝とされ、なんとそこに ブドウの実を実らせるものとせられた。その幹から枝に樹液が流れ込むように、主イエスの十字架と復活による尽きることのない許しが注ぎ込まれてきた。それは命そのものであった。そしてそれは愛であったわけです。その恵みを私たちは聖餐の旅ごとにパンとブドウ酒を口にしながら身体的に味わい知る恵みを与えられています。ただし、この原点に立ち返りというのは言うは易いことではありますけれども、しかし実際には厳しい事柄であります。原点に立ち返るというのは先ほどの例えで言えば、茨の枝のような自分をもう一度見ることなんです。かつてのさまよっていた自分や、愚かなことにどっぷりと使ってしまっていた自分、その自分をもう一度きちっと見ることであります。ただし、ここで誤解していただきたくないことは、それは自虐的に自分の過去を見るということではありません。私たちは信仰において自分自身を見なくちゃいけない。でもそれはまるで自分を自虐的、自分で自分を傷つけていくような仕方で過去を振り返るのとは違うのです。ドイツの大統領でワイツゼッカー大統領という方が1985年5月8日にドイツ降伏40周年の記念の演説をいたしました。その中でワイツゼッカー大統領は次のように言うのです。問題は過去を克服することではありません。そのようなことができるわけはありません。後になって過去を変えたり、起こらなかったことにするわけにはいかないのです。しかし、過去に目を閉ざすものは、結局のところ、現在にも盲目となります。非人間的な行為を心に刻もうとしないものは、また同じ危険に陥りやすいのです。問題は過去を克服することじゃないんだ。驚きますね。私たちは過去を克服したいと思うんです。なんとか乗り越えたいと思うんです。でもこの大統領は過去を克服することじゃない。言い切ります。そんなことができるわけはない。非常にニヒルな言葉に聞こえます。過去を変えたり起こらなかったことにするわけにもいかないんだ。本当にその通りです。しかし過去に目を閉ざすものは結局のところ現在にも盲目になってしまう。これは私たちが一人の信仰者として生きていく上でも大切な言葉ではないでしょうか。自分の原点を忘れてはいけないんだ。信仰の原点に立ち返りましょうって言ったときに、何がそこにあるかというと、みっともない自分なわけですし、ひどい自分がそこにあるわけです。やっぱり目を背けたくなるかもしれない。ドイツの人たちがあの第二次大戦中のナチスによって、あの列車にぎゅうぎゅう詰めにされたユダヤ人たちが連れてかれる姿を思い起こさねばならないのは、決して平気で思い起こすことなど到底できなかったでしょう。でも過去に目をつぶってはいけないっていうんです。それは自虐的に過去を見ることではなくて、その過去をきちっと見定めていく中で、それをちゃんと捉えることにおいて現在が見えてくる。ワイツゼッカー大統領の言葉にはキリストの許しだとかそういう宗教的なものは入ってません。がしかし根底には 自虐的にではなくて、まっすぐにきちんと過去を見ることができるのは、そこにキリストの許しがあるからに他ならないでやりましょう。聖書の中で十二弟子の一人のペトロが、あの最後のイエス様が捕らえられた場面で三回もあの人なんか知らないって否定するところが出てきますよね。あれが聖書の中に残っているってことの意味は何かというと、おそらくペトロ自身が後の人たち、自分の弟子たちや後から信仰に入る人たちに対して、いや実は私はこうだったってきっと喋ってるんです。自分はあの時こうだった、自分の過ちや背きやつまずきを人に話すのは大変なことだと思います。自虐的になるのでもなく、かつそれで何か自分への喋ることによって許しを得ようとするのでもなく、復活したキリストに出会って許されていったがゆえに、自分の原点、裏切りの原点に向き合うことができていった、だからこそ福音書にあの言葉が残っているのだと思うのです。原点に立ち返り、許されざるはずの自分が許され、滅びるべき自分が生かされ、怒りの対象であった自分が愛されていることを新しく知る、他の誰も知ることのない世界、父母でさえ知らない世界がある。連れ合いや家族でさえも、親友でさえも知らない世界がある。しかしそこにもう一度目を向け、そこに許しが与えられてあることを新しく知るならば、自分がこの体の一部としてつなげられ、自分に与えられた持ち場があるということをきっと改めて感謝できるはずです。ましてやどうして目が手に向かってお前はいらないなどと言えるはずがあろうか。この原点を忘れ、この原点に目を向けていくことをやめてしまうときに、自分の持ち場を棚に上げて他人の持ち場についてつぶやき出していってしまうわけです。教会はいつも主の日、日曜日の旅ごとに新しくその原点に立ち返り、そのゆえに祈りと知恵を持って結束し、世に向かってその愛を明かしする使命を受け取るのです。最後に、原点に立ち返るということは、そこから祈りと知恵を持って結束することが求められている、そのことを覚えたいのです。祈りはこの礼拝の時と場を離れて、いわゆるシャバの世界で、人の欲の渦巻くような世界で、なお原点を想起させ、思い起こさせ、そのゆえに困難の中にもなお力をいただいていく源であります。祈りと知恵の知恵というものは、25節に言われている互いに配慮し合う知恵です。無節操にならず、かといって杓子定規にもならない、体が体としてしっかりと結束していくには、愛に裏打ちされた知恵、互いに配慮し合う知恵がいるのです。皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませていただいたという原点から、祈りと知恵を持って 自分の持ち場をしっかりと守り、一つの体として歩んでいきたい。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が喜ぶのです。そこにある幸いを本当に味わい知らされるでありましょう。この約束と希望が私たちにはあるのです。この約束と希望を今日もここに確かめる時を与えられました。自らの原点に立ち返り、そこに目をきちっと向けながら、あるいはさらにその後の信仰の道のりの愚かさや迷いにもかかわらず、何度となく引き戻されてきた恵みを覚え、そのゆえに自分の持ち場、自分の役目、自分の使命を自覚的に捉えていきましょう。そして祈りと知恵を持って、一つの体である教会がこの小金井の地にあって、幸いを身をもって表していくものとなっていきたい、そう心から願います。そのことが約束されていますから、信じて祈っていきたいと願うのであります。